あなたがここから下に身を投げ、神様が見つかりを送って助けてくださる。そうやったら神の栄光を表すことができるし、見た人々も神様の助けは確かなんだと信じることができるじゃないか。実はしばしば教会がこの誘惑に陥りそうになります。大きなことをなしてそれを証しとして、だから神様こんな素晴らしい方なんです。もちろんその働きも素晴らしいと思います。そしてそれは否定されているものではないのですが、イエス様はあなたの神である主を試みてはならない、こう言われます。それは試みていることになっていないか。神様こういうことをしますから、どうぞこのことをなしてください。どっちが主人なんだと。本当に問われる思いがします。ある方が大きな行事をなそうとずっと祈り準備をし、実はなかなか会場が見つからなくて、残念ながら野外の会場しかなかったと。すると当日雨が降らないよという、まあ、そういう雨乞いならぬてるてる交通祈祷委員会というのができまして、ところが当日雨だったわけですね。神様のためにこんなに準備をして、こんなに祈ったのにどうしてですかという思いで牧師が会場に向かいましたら、本当神様からしたと、お前は私が共にいることよりも雨が降らないことを望むのか。思い通りにならない、ついつい神様の御心ではなく自分の思い、まあ、もちろんそれも大事ですが、神様よりもってどっかでなりやすい私たちである。御心を忘れ、こうすべきだ、こうでなければならない、こうあったらもっといいのにという、まあ、私たちの思いを探られ、じゃあなぜ神様がそうなんだという、その問いが芽生えたときに、神様には深く計画が終わりなんだろう、まあ、もちろんそれだけで終わらないで、それを教えてくださいと。ついつい本当におこがましく、神様こうでなければならないんじゃないですか、なぜ教会はもっと、あの人はもっとと、まるで神様に何かを教えるかのような、そういう道に私たちなんとなってしまうことがありえるんですね。もちろん実は神様はくっとこらえて、しかしあなたが分かってくれるはずだ、忍耐を持って耐えておられる、そういうことになるかもしれないと思うんです。そして先ほどのことで言いましたように、神様は共にいるということを願っておられる。神様が華々しくポーンと一時的に現れてくださるのではなく、何かを成したら神様おられると感じるっていうことは、何もなければ感じないっていう、そんな関係になってしまう。そうではない、今もそしてこの礼拝が終わっても眠っている時も、神様は決して私から離れないのだ、共にいてくださるのだ、試みて確認する必要などないのだ まあ、もちろん私たちは本当に弱いので、しばしば確認する必要があり、こうして毎週礼拝を行い、また自宅で聖書を開いて祈る、こちらは確認する必要があります。そうして神様が隣におられていることはなんと素晴らしいことか、私はパンだけで生きるのではない、この方によって生きる、この方を礼拝し、この方と絶えず交わりをなし、その愛の中で私はますます私となって作り上げられていく、それこそが人の生きる道なのだと引き上げられていくことは、なんと素晴らしいことだろうかと思います。大洲真一先生がこういうことをある本に記されているんですね。信仰の本質は宗教教義、まあ教えですね、教えの集積蓄積ではなく、神様との出会い、神様との曇りなき結びつきにある。実は大津先生のいとこも牧師なんですけども、もともとのクリスチャン本能ではなかった、まあ、大津先生自身もそうではなかった。あることをきっかけに、まあ、大津先生曰くこのあることを語るだけで一冊の本になるんで、あることで済ませてるそうなんですけど、あることをきっかけにお母さんが信仰に入られて、そうして、まあ、何らかになって大津先生もまた信仰に導かれていってという中で、その、まあ、大津先生のお母さんの妹さんも信仰に入った、まあ、そのいとこのお母さんです。そのいとこは、まあ、そのうちの自分の母が、あるいはあのいとこである大津先生が信仰に入ったっていうのは不思議で、でも興味深くそれを知りたい。大津先生がちょうどイギリスに留学しておられるときに、イギリスに行ってもいいかと、ぜひ おいでと、その進学校の大津先生が言ったら、いやもうぜひうちの進学校に来たらいいって言って、なんとあのイギリスの進学校に未信者で聴講に行ったっていうね、すごいことだな。それもまあそれで導きね。でそれで夜を語り明かせて、あのいとこがいろいろ質問する中で、大津先生が答えたのが、信仰の本質は宗教教義の修正ではなく、神様との出会い、神様との曇りなき結びつきにあると、何度か聴講でいろいろと学んだというよりも、その教えてくれる人を見て、本当にそうだと実感したと。語られる言葉ではなく、語るその人を見て、確かに彼らには曇りなきものとの結びつきがある、そこから語られている。で帰ってから信仰にまたさらに導かれてクリスチャンになったというんです。その話を聞いて、私自身の進学校での出来事を一つ思い巡らされたんです。進学校の授業を受けているとき、まあ、偶然ではあるんですが、大津先生の救われた教会 あの牧師がちょうど講義をしていた、その時です。実はまだ大津先生その時入学しておられないんで、その結びつけは後なんですが、まあ、これは別の話です。でその先生が旧約聖書を教えてくださる、あの時 の実はあの出エジプト記のこの出エジプトのいろいろな聖書の記述はおかしいという、そういう学者の論文がいくつもあります、まあ、年代的に合わないというその説を唱えるあの誰々っていう、まあ、全部忘れましたけど、誰々っていうあの学者が言っている、それはここの聖書のこの箇所とそのこの出来事っていうのが一致しない、いや別の学者はと、モーセというその人物が、まあ、いろいろ年代がおかしいとか、この人物が出てくる、この王様が支配している、まあ、いろいろと聖書にはおかしいと述べる学者がもういるっていうのを、何人挙げるのかなと思う。 2人3人で終わらないんですね。授業の時間って大体決まってます。1時間ぐらい決まってます。どんどんどんどん終わりの時間が迫ってくるんですね。どこまでこの話するんだろうっていうのと、私もこれゆくゆく牧師になってみんなに話す話じゃないから、どこまでこれノートに書き留めたらいいんだろう。まあでも、もし誰か信徒が先生こんなの見つけたんですけどなんて聞かれた時に、いやそんなことがあって驚いてはいけないから、やっぱ知っとかなきゃいけないのかな。で、4人も5人もその反論が出てくるんで、先生これに対してどんな反論するんだろう、聖書は正しい反応だからきっと正しい反応があるはずだって、まあそれをより頼みにして、ずっとこのこんなここは間違ってる、あそこは間違ってるっていうのをずっと我慢して、まあ我慢してです、聞いていたんです。で終わり10分、あと10分、もしかして続きは来週とか言わないよね先生とか、もうそういう緊張感の中で、先生が終わり10分で言われたのが一言、しかし私たちは神様をそのまま信じたら、書いてあることをそのまま信じたらいいんですね、終わり。えって思いましたが、あ、それでいいんだ、誰が何と言おうと、悪魔が、しかも悪魔が聖書のことを持ち出してこうしたらいいじゃないかと言っても、イエス様がそうですと書いてある、ご自分のお考えじゃない、ご自分が編み出した議論じゃない、神が語られたその言葉、その出来事は誰が何と言おうと決して崩されません。書かれてあることをそのまま受け入れたらいいんです。その語られたお方が間違いないのですから、むしろですから、悪魔がこれはどうなんだ、お前は本当にそうなのか、お前は愛されてるのかという、そのいう試みは実は神様と出会うチャンスだ、そうなんだよ、だって書いてある、それはただ昔の出来事として書いてあるんじゃない、私はそれを体験したよ、そして自分がどう考えようが、どう惑わされようが、どんなに苦しもうが、神様の側は全く曇りがない、だってイエス様を十字架にかけてまで命を与えてくださったという、その出来事には全く曇りがないのだ、だから試みる必要はない、神様に全てを与えてくださり、御子も与えてくださるこの方にお仕えする、それ以上の生きる道はあるかい、曇りのない心で神様は私たちに出会ってくださいます。私は全てを与えよう、しかし御子を与えられたあなたが何を必要とする、時々私たちはやっぱりこもったり斜め向いたり、そんなことを起こり得ます。しかし神様はいつも共におられます。私たちといつも共に出会ってくださいます。イエス様もいつもその釘跡をお見せくださり、その曇りなき愛を私たちに教え結びついてくださいます。ただそのことを信じればいいのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちのために御子をお与えください。また人として私たちと同じ姿で悪魔の誘惑を受けられ、ご自分の天の権威によってではなく、私たちに与えられた神様の御言葉によって、そのご愛によって 全てのことを知り解け、救い主として私たちといつも共にいてくださるお方を心から感謝いたします。これほどまでにどこまでも決して私たちから離れず、私たちと共にあり、同じ姿で同じ苦しみを受け、なお私たちを愛してくださる、このことを感謝いたします。このお方に仕え、またこのお方に習い、この方のようにあなたに満たされ、あなたの栄光を表すものとならせてくださるように、あなたが必ず私をそうしてくださるということを信じ続け、また確認し続け、問い続け、その道を歩む者とならせてください。イエス様のお名前によってお祈り